石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、最近ですけども、OPPO がね非常に頑張ってるなという印象があります。はい、去年に参入しましたけども、CM を新たに始めていて、やはりそのオッポ日本ではね、まだまだ認知度が低いということなので、指原莉乃さんを起用して CM 展開、新聞広告とも出しているという感じで、なんとかね認知度を上げようとしています。でね、ああいったこう有名人の方がスマートフォンメーカーのそういった CM キャラクターとかイメージキャラクターにつくと、結構厄介な問題が、CM キャラクターやってる割にはツイッターの、アプリが iPhone じゃないかみたいなことを突っ込まれるわけですよ。過去いろんな世界中でね、Android メーカーの CM キャラクターやってるけども、撮ってる写真は別のスマートフォンで撮ってるとか iPhone で撮ってるとかっていうのは、ああいうのをねデータ見ると分かるので、
海外でも言われちゃうんですか。
海外でもそういうのあったりするわけですよ。なので指原さんがどうすんのかなと。彼女明らかに今まで iPhone 使ってたので、この後ね、じゃあ CM やってる期間中だけずっとOPPO を使い続けるのかなって、こう興味津々で見てたんですよ。そしたら CM 発表が終わった後のツイートに、待望の仕事用携帯持ち始めましたみたいな感じで言ってるわけですよ。要は仕事用にもう一台持つようになりましたって言い方をしてるんですよね。でこれ見た業界関係者、素晴らしいと、iPhone でつぶやいても、それはプライベート携帯でつぶやいてますよっていうことになるので、時々OPPOでつぶやけば、それは仕事用でつぶやいてますよってことになるので、めちゃめちゃこうリスクヘッジが取られてるわけですよ。
なるほどね。
なので実際に、あのあとちょこちょこと OPPO でつぶやいたんですけど、あとずっと iPhone なんですけど、全然炎上もしないし、普通にもう通常運転で行ってるわけですよ。
すごいですね。
ちゃんとこうね、もうトップアイドルとしてもう総選挙にも何度も勝ってる、ああいうのを見るともう世渡りがうまいなっていうのをねすごい感じましたね。なのでね、この先ね、OPPO がね指原莉乃さんのパワーを使ってどれだけね知名度を上げていくかっていうのはね、ちょっとね気にしていただけると面白いのかなというふうには思ってます。
さて石川さん、今週の特集ですが、
今年2月に発表され発売が待たれていた折りたたみスマホ Galaxy Fold はいよいよ日本で発売になりますので、サムスンさんに詳しく聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグはSPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
次の番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
折りたたみがスマホの常識を変える、サムスンギャラクシーホールド。サムスン電子ジャパンは折りたたみスマートフォンギャラクシーホールドを日本市場向けとして10月25日に au から独占販売します。折りたたみ型の有機 EL ディスプレイを搭載し、開くと7.3 インチのタブレットのようなサイズで使える日本初のフォルダブルディスプレイスマホとなります。本日はサムスン電子ジャパンよりプロダクトグループ課長の大越和弘さんにお越しいただき、この全く新しいスマートフォンギャラクシーホールドについて詳しく伺っていきたいと思います。大越さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今年2月にサンフランシスコで行われたギャラクシーのイベントで発表された2つ目のスマートフォンギャラクシーホールですけども、いよいよ日本で明日25日に発売されます。これ実際には11日から予約開始していましたけども、予約の状況というのはどんな感じですか。
はい、 まず日本ではなくて海外で非常にご好評いただいてまして、はい、今、まあ、日本に先駆けて発売した韓国ですとかアメリカはなかなか欲しくても手に入らない状況がずっと続いているというふうに聞いています。で今回日本でも満を持して発表させていただいて、ようやく受け付けてるんですけども、その状況も我々の予想よりも多くご予約いただいていて、非常に待ち望んでいたんだなっていうのを感じています。
でも私も実際、まあ2週間ぐらい前ですけども、ニューヨークに出張にする機会があって、ニューヨークついて一番最初に近くのベストバイっていうね、あのアメリカの家電量販店行ったんですけど、はい、まあ、展示されてあって、とりあえずは店員さんに在庫あるのかいって聞いたらないわよって言われてしまいけど、今週もしかしたら入るかもしれないって言われたので、次の日からウェブサイト、ベストバイのウェブサイトってその在庫状況分かるんですね、その各店舗の。なので、あの毎日毎日チェックしたんですけど、見てもだいたいこのお店から250マイル以内のベストバイには在庫ありませんっていうのが出続けていて、で、まあ、入ったとしてもその ATR の T 版っていう、まあキャリア向けなので、まあ買えないということで、入らないかな入らないかなとずっと見てたんですけども、日本に帰ってきてからようやく入ってるみたいな感じで、なんとも買えなくて残念だったなという感じなので、まあね、それぐらい人気だという感じですよね。常に、まあ、だから在庫が入ったとしても争奪戦が繰り広げられているという感じですよね、これね、結構時間かかったという感じですよね、発売されるまでに、ね、発表自体は2月でしたけども、本来であれば4月に発売の予定だったのが結構大変でしたよね。
そうですね、はい、
はい、あんまり多くは語らないですけど、ね、はい、じゃあこれね、実機をが、スタジオにありますので、実機を見ながらね、いろいろと語っていきたいかなと思いますけど、じゃあまあ松代さん、はい、じゃあ触ってみてください。
はい、おお、重厚感がありますね。あ、今パカッと開いてみたんですけれども、特に折り目などもなく本当に綺麗にまっすぐなってるのがなんか不思議でならないんですけれども、これやはり有機 EL ディスプレイだからこそですか。
そうですね、折り曲げても大丈夫なディスプレイっていうのと、あとは広げたところもそうなんですけども、ご注目いただきたいのは閉じた時の持ちやすさですね、はい、閉じると 4.6 インチのディスプレイが現れるんですけども、横幅が63ミリしかないんですよ。この63ミリって今の普通のスマートフォンよりもかなりコンパクトにできてますので、本当に持ちやすさ実感いただけると思います。でこの閉じた状態でも普通のスマートフォンと全く同じくご利用いただけますので、
要はこれ閉じた状態でも画面が表にあるっていうことなんですね、はい、結構前のなんかバータイプの携帯電話をちょっと思わせる感じですね、
なので、まあ、閉じた状態でも普通にタッチパネルとしても使えるし、はい、でまあ、着信もできるし、まあ、いろんな SNS も使えるしっていうところ で必要な時にはパカッと開いてで大画面で見るという感じですよ ね。これ折りたたみの耐久性っていうのは大丈夫なもんなんですか。
そうですね、そのあたりはやはり何度も検証を繰り返して市場に出せるレベルになったというふうに考えております。
もう何十万回やっても大丈夫という感じですかね。
そうですね、弊社も YouTube ですとかいろんな媒体で発表させていただいてますけども、耐久性の試験の様子を動画などで配信してまして、約20万回の開閉テストですとか、まあ、そういったものを繰り返して耐久性には問題がないというふうに確認しています。
これまあ4月の発売直前に、まあ、アメリカのメディアとかに貸し出したらいろいろ壊されてしまったというところがあっての発売延期になったんですけど、これ具体的にはどの辺を改良した感じになるんですかね。
はい、まずはですね、ディスプレイの部分なんですけども、はい、アメリカの方々が最初に出荷時ってフィルムが貼られてるじゃないですか、
はい、そうですね、はい、フィルム貼られる場合多いですね、
ですね、はい、単純にディスプレイ層なのにフィルムだと思った方がこう無理やりこうカリカリカリカリやってベリベリベリっと剥がしてしまったと、っていう点が1個ありましたので、保護フィルムと思われないようにベゼルの隙間の方までディスプレイ層をしっかりとやっています。
奥にしたと、
はい、あとはヒンジの部分にちょっと空間があってですね、そこから異物が入り込んでしまってディスプレイの裏側に行ってディスプレイが破損すると、そういった問題がありましたので、まあヒンジから異物が入り込まないような構造をもう一度考え直してそれを適用させております。
よくこの短期間でそういうふうに設計見直しましたよね。
そうですね、うん、まあ私は直接の担当じゃないので、なかなかあれなんですが早いなと、
はい、うん、いやあんなにこう指摘されて直そうと思ったらそれは結構なね日にちが必要なのかと思いきや、まあ、このタイミングで出せるってサムスンすごいなというふうに改めて思いましたね。
ありがとうございます、
はい、これ実際にまあ開くとね 7.31 のタブレットのように使えるというふうにありますけど、具体的にはどういった使い方が想定されるんですかね。
はい、まず例えば閉じた状態、まあ普段使いですよね、 4.6 インチで地図をご覧いただいていて、はい、まあ、やっぱりちょっと小さいなっていう時に地図のアプリを閉じずにそのまま広げていただくと、うん、マップが大きい方の画面そのまま移行するんですね、うん、ですので今まで見ていたちっちゃい地図を大きく見られますよということもできますし、あと個人的におすすめなのがやっぱり開いた時の 7.31 の画角が4対3なんですね、はい、うん、ですので電子書籍に近い画角ですので、うん、開いた状態で電子書籍をご覧いただくですとか、うん、あとはやっぱりこんだけ大きい画面ですのでアプリ一つを大きく使うのではなくてマルチタスクに複数のアプリを同時に立ち上げて使うなんていう使い方もおすすめです。
アプリは3つ同時に表示できるんでしたっけ。
はい、マルチウィンドウで一画面にアプリを3つ表示させるプラスポップアップアプリっていうのがありまして、3つアプリを立ち上げた上に指で簡単に動かせるミニアプリみたいなものを複数立ち上げられますので、1画面にアプリは3つ以上表示することができます。
なのでだからですよね、もらったメールに返事書きながら地図でチェックして、あとはなんか行きたいお店調べるみたいなことも
そうですね、
やってやれないことはないという感じですかね、はい。実際松代さんそういう使い方想定できますか。
あ、でも私それこそ今自分がスマホを使う中で複数の画面を開いていた方が作業が効率的にいくっていうケースが多いので、やっぱり大画面だからこそ得られる情報量ってあるんだなってちょっと思いますね。
ですよ ね、うん、ね、まあね、タブレットがあればいいじゃないか的な指摘もありますが、とはいえなかなかねスマホタブレット両方持ち歩くっていうのは結構面倒くさかったりもするし、うん、まあ、それでいうと1台で完結するっていうのは確かにいいのかなっていう気がしますね。
ちょっと電車の中で見たらこれ二度見しちゃいますね、使ってる方いたんで。そうですよね、って思っちゃう。
閉じた状態だと目立たないですけど開いたらすごい注目を浴びると思います。
いや本当ですね、
昨今まあね、スマートフォンのデザインってね各社苦労している中、これは明らかに違うものなので持ってるユーザーからすると、うん、めちゃくちゃ自慢できるな飲み屋さんでめっちゃ自慢できるな
意味もなく開きたいっていう、
そうそうそう、人前で自慢したいなっていう感じですかねあとこれカメラもいっぱいついてるんですよね。
はい、全部で6つのカメラを搭載しております、
はい、
閉じた状態でもメインカメラセルフィーで撮れたり、はい、で開いた状態でもメインカメラを使えますしインカメラも使えますよというふうな、いつでもどこでもカメラが撮れるよっていうふうに考えると、まあ、6つのカメラ搭載させていただきました。
なかなかですよね、最近ねカメラの数増えたりもしますけど。
そうなんですよね、カメラの数が多いと操作が難しいんじゃないかって思いがちのユーザーの方がいらっしゃるんですけど、まあ、ギャラクシーのカメラ決してそんなことはなくて、いつでもシャッターを押すだけで綺麗な写真が撮れますよっていうのを目指しております。
カメラの位置を気にすることなく、とりあえず今持ってる体勢で写真が撮れるっていう感じですよね、はい、
そうですね、
うん、ね、これなかなかやっぱり重厚感というか高級感がありますよね。うん、
ありがとうございます。
これメモリーというかストレージも、ね、12GB のラムと 512GB のストレージという感じで、
はい、
かなりまあてんこ盛りな感じですよね。
そうですね、ギャラクシーといえばハイスペックっていうイメージ思いの方も多くいらっしゃいますし、先ほど申し上げました通りアプリを複数立ち上げて使うっていうシーンを想定するとやっぱりラム12ガぐらいあってサクサクとした操作お楽しみいただければと思っています。
これなぜ故にサムスンは折りたたみを作ったんですかね。
やはり先ほど石川さんもおっしゃった通り、じゃあスマホとタブレットを持ち歩けばいいじゃんっていうところからだったと思うんですけども、やっぱり1台でスマートフォンもタブレットもできたらいいなと。スマートフォンどんどんどんどん大画面化が進んでいるじゃないですか。ただ今までのストレートタイプだと、まあ、どうしてもディスプレイサイズに限界があるとなった時に 一つのアイデアとして折りたたもうというのがあったなと思ってます、
うんうん、そうですね。やっぱりどうしてもねその片手で持てるサイズっていうのは限界が来てしまうのでね、まあ、大画面競争進んでましたけども、まあ、最近はある程度もうね落ち着いちゃってるのかなっていう中で、うん、じゃあこれ以上大画面にするなら折りたたんじゃうかっていうところに行き着いたっていう感じですかね、はい、これあれですよね、有機EL折りたためる技術っていうのはサムスンが持ってるんですよね。
まあ、そうですね、あの、はい、弊社の有機EL で作成しております、
うんうん、はい、ですよね。なので、まあ、そういった技術力があるからという感じですよね。これ日本でも売れますかね。
はい、ちょっと間がありましたけど、やっぱり弊社の他のフラッグシップシリーズ、はい、S ですとかノート、はい、よりかはやっぱりユーザーを選んでしまうモデルなのかもわからないですけども、うん、今後のスマートフォンの一つの新しい形のデバイスだと思っておりますので、うん、多くの方々にご体験いただいて、あ、私も欲しいという方が一人でも多く増えればいいなと思っております、う
ん、ね、本体価格は24万円
24万円、
はい、いうところでいうとまあね相当高いのかなという感じしますよね。
まあでもスマートフォンとタブレットを2台買うのと、まあ、そんなに買わない価格になるのかなと。
まあ、なかなかのタブレットだと思います、ね、まあ、
でも通信料は1台分で済むじゃないですか、
まあ、ね、はい、うん、確かにっていうところもありますし、まあね、自分のね仕事柄まあ買わなきゃいけないのかなと思いつつとりあえず予約は入れてみたんですけども、
ぜひそのままご購入いただいて、
は
い、
あとね、だから25日の朝にお店に取りに行くかどうかっていうところがねまだ悩んでるところでもしますけども、まあ未来感っていうところで言うと、まあ、ありっちゃりなのかなっていう気がしてますね。これあれですよね、あの本体だけではなくてなんかいろいろ付属品もつくんですよね今回ね。
そうですね、専用のケース、
はい、
あとはギャラクシーバッツですね、はい、あの弊社の完全ワイヤレスイヤホンが同梱いたします。
そこはお得感があるという感じですか ね、
そうですね。
結構あれですよね、あの本体のケースもいい感じの仕上がりですよね。
そうですね、まあ、やっぱり専用の純正のケースっていうことで、まあ、ぴったりとサイズ感もそんなに変わらずに装着することができます。
やっぱりこれ持ち歩くとなるとやっぱ相当気をね使っちゃうよなと思って、絶対ケースは必要だよなと思って、まあ、ケース代もまたかかるのかっていうふうに思ってたら、いよいよ本体についてるよっていうのでちょっといいかなみたいな、
いいですね、
うん、感じになりますよね。これあと保証サービスってどんな感じになってるんですかね。
au さんの、サービスが、適用されますので、まあ、価格は通常のスマートフォンとは少し違うんですけども、はい、はい、そういったあの保証サービスも普通にご利用いただけますし、あとは24時間のコールセンターもございまして、まあ、使い方わからないですとかお困りのことあればそちらにお問い合わせいただければと思っております。
増田さんだいぶなんかお気に入りな感じになってますか。
いや、なんかこの折りたたみであるからこそのものを探してたんですけど、気づいたことがあって、スマホってこう見たい画面を自分で見てる時にたまにこう満員電車の中ってちょっと覗かれたくないなっていう時あるじゃないですか。そういう時にこうまっすぐ広げなくてもちょっと本みたいな感じで使えるんだなって思ったのと、あとこの折りたたむことによって合わさる部分がこう閉じた時にこう指になじむので落としにくいんじゃないかなってちょっと思って、なんかすごい発見がありました、触ってて。
そうですね、閉じた時は横幅がすごいコンパクトになってますので、逆に閉じれば落としづらいんじゃないかなと。で実際電子書籍を開くとこんな感じですね。
なんか可愛らしいタブレットって感じですね。
まあだからね、雑誌配信アプリとか、ね、あとまあ日経電子版アプリとか紙面ビューアーとかだと、まあ、非常に相性がいいのかなっていう感じですよね。確かにコンテンツを消費するっていうところでいうとね、非常にいい端末だなって気もしますし、はい、au が今回独占的に扱いますけども、 au はデータマックスプランっていうのがあるので、うんうんうん、ね、まあ、データ通信使い放題なのでね、そういった動画を見やすいし、あとね YouTube のパックプランもあるので、まあ、YouTube も気にすることなく見れるっていうところで言うと、まあまあ相性のいいキャリアなのかなっていう気がしますね。これやっぱり日本で導入するには相当大変だったんですよね。
そうですね、やっぱり、まあ、今までにないスマートフォンの形ですので、うんうん、今までの普通のスマートフォンよりかは大変だったと思ってます。
うん、ですよね。ね、まあそれこそギャラクシーの S シリーズとかね、ノートであればね、まあ、実績もあってユーザーもそれなりにいるので、台数も読めるのでキャリアとしては導入しやすいですけど、全く新しいデバイス で、
ね、未知ですよね。
しかもね、この10月から割引も厳しくなり、みんなが端末高いと思い始めていて、キャリアとしてはね、なかなか攻めづらいタイミングなのかなって気がしますけどもまあそういったね、ネガティブ要素を乗り越えて採用されたっていうのはね、本当ね、 KDDI とサムスン頑張ったなっていう感じがしますね
そうですね、
いや本当に、
うん、
これ今後折りたたみってトレンドになりそうなんですかね、どう見てますか。
そうですね、やっぱり今までのストレートタイプが急になくなるとは全く思ってなくて、ただ選択肢の一つになるぐらいは広がってくるのかなと思ってます。
これなかなか作るのも大変なんですよね、相当台数作りづらい感じなんですよね。
そうですね、
だからそれがもうね、やっぱりいっぱい売れればそれだけ台数も作るようになるだろうし、そうすると作るノウハウも上がってくるだろうし、結果として大量生産ができて、まあ、安くなってくるっていう流れになるので、やっぱりね、まずは売れることが重要なのかなというところですし、まあね、あの他の国では売れているという感じなので、
はい、
ね、
個人的には他の国よりも日本の方々はこういう最先端のデバイスであったりすごい好きな方が多いと思ってますので、
はい、そうですよね、まあ、だからね、本来であれば日本が一番売れるぐらいでもいいのかなって。
そうですね、多分石川さんもご予約いただいて購入しなかったらもう多分手に入らないような気がしますので、ぜひ
予約
ご購入をいただいて。
そこなんですよ、だからおそらくまあこの後もまあね、コンスタントに入ってくるでしょうけども、ただそのタイミングって多分相当待たされるんじゃないのかなと思っていて、下手したらこうね1ヶ月2ヶ月待ちとかもあるかもしれないし、そうやってこうねやきもきするよりも、もう発売日にバンって買ってしまった方が精神的にもよろしいし人に自慢できるしっていうとこなんじゃないのかなっていう、
ね、何より記事が書けますからね石川さんは。
まあね、書けますけど、まあ、けど一般の人もね、それはやっぱり SNS で自慢するもよし街中で自慢するもよしっていうところで言うとね、こんなに目立つスマートフォンはここ最近ないですからね。
確かに
ね、これ来年他のメーカーも出てきますかね、
どうなんでしょうね、はい、まあ、いろんな折りたたみの形があると思いますので、はい、うん、これと全く同じようなものかどうかは分かんないですけども、折りたたみスマートフォンは他のメーカーさんもきっと出してくるんじゃなかろうかなとは思ってます。
そうですよね、まあ、だからね、1枚を折りたたむっていうパターンもありますし、先日もちょこっと発表になりましたけどね、マイクロソフトは2枚を折りたたむという感じになってもしましたし、なので、まあ、そのあたりがねどう隠して出てくるかというところは気になりますが、やっぱりこう真ん中にね筋がないと言いますか、1枚折りたたむそのね大画面差っていうのはやっぱりこういうのならではだなっていう、
結構与える印象違いますよね、それね、
そうですね、まあね、今カレンダーとか開いてますけど、カレンダーもやっぱり見やすいですよね、
なんかもうちょっとした卓上カレンダーぐらいな、
いや本当そうですよね、普段机に置いてあるようなねや
つ、そうなんですよ、すごいなと思って
ね、
うん、
いやね、ネックは値段だけですよ
本当ですね、ネック確かに、
けどまあ24万円ってもわからんでもないかなって気も正直しますし、
うんうん、ね、石川さんの精神衛生上感じが、
いやほらこのね、あの年末商戦、結構いろんなものがいっぱい出てて、
うん、あ、他にもね、そうそう
そうそう、なんかね、入手しなきゃいけないものが伝わるなっていう感じですかね、
一つがボンと大きいので、
そうですね、ね、しかもほらね、割引いろいろあればね本当に買いやすいじゃないですか、今ね、いや割引本当厳しくなってるので、もっとね気軽に買えるようになるといいかなって気もしますし、やっぱりこういう端末が普及しないことにはやっぱりいろんなコンテンツ産業も盛り上がらないですし、
なるほど、
ね、これから 5G に向けてやっぱり今回 4G 対応ですけども、 5G もこういう対応じゃないと 高速大容量活かせないのかなっていう気がしますよね。これ今回の 4G 版売れたら 5G 版も出てきたりするんですかね。
まあ、4G、5G かはちょっとわからないんですけども、はい、まあ、やっぱりフォールドご好評いただいてたくさん売れたら次も折りたたみモデルは出せたらいいなとは考えております。
ですよね、やっぱりこれは継続してほしいですよね。他になんかこんな使い方とかってあったりしますか。
やっぱり僕は電子書籍が結構もう通勤時間が長いものでして、電子書籍をたくさん入れてこの大画面で見たいなとは思いますし、
実際ね触ってみるとワクワク感があっていいなって感じですね。なので買っちゃうかな。
ありがとうございます。
はい、最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、今回日本でも発売するこの Galaxy Fold 多くのお客様に楽しんでいただきたいと思っております。ただいきなりこれを買うっていうのはちょっと難しい方もいらっしゃるかと思います。この Galaxy Fold の魅力ですね、弊社の Galaxy 原宿でも多数展示して実際にお客様の手元でお試しいただける状態になっておりますので、はい、ぜひお試しいただいてフォールドの楽しさ魅力を感じていただいて一人でも多くの方がこのフォールドを買っていただけるのを楽しみにしております。よろしくお願いします。
今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはサムスン電子ジャパンの大越和弘さんでした。以上特集、折りたたみがスマホの常識を変えるサムスンギャラクシーフォールドでした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに動画配信サービスパラビや音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが
引き続きサムスンさんにお越しいただき、今度はギャラクシーノート10プラスとギャラクシー A20 について話を聞いていきたいと思います。
ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆうきでした。ピロッ。